これはね、スーパー耐久に参戦したドライバーしかわからない話じゃないかなと思うんですよね。
どうやらガッシャン、どうやらガッシャンですよね。
そんな問題児が。
オンラインレーシングスクール、ゴーテイクプレゼンツ、ファンドレース。この番組は、モータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さん、こんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、今回も前回に引き続き、スーパー耐久や共助カップに参戦中の岩岡麻理恵選手と、アンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和道こと三上和美さんにお越しいただきました。お二人とも今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、前回ですね、スーパー耐久の ST5 クラスについていろいろとお話を伺ってきましたけれど、岩岡選手、ズバリですね、ST5 クラス、非常に激戦のクラスということなんですけれど、その中で速く走るコツがあったら教えていただきたいんですが、
予選と決勝でちょっと違くなってるんですけど、予選は人馬一体になるしかないですよね。
人馬一体
かっこいい。
ロードスターとはイコールって感じなんですけど、
なるほど。
車のブレーキのリリースとハンドルの切るタイミングが違っただけで、コマいくつとか変わってきちゃう。車だったりレースカー全部そうだと思うんですけど、予選はもうとにかく集中することで、決勝に関しては抜かれなきゃいけないんですよ。他の速い車がいるので、はいはい、
速度がね違いますもんね。そうです
。いかにタイヤ加速を拾わずに、
ああ、わかる。
わかる。自分がロスせずに抜かさせなきゃいけないので、タイヤ加速もクラスによってコンパウンドとか違うので、5クラスに X の柔らかいタイヤついちゃったら、取れなかったりする。
絶望的じゃないですか。どうすればいいんですか。
もう一生懸命横にスライドして、ぐにゃぐにゃぐにゃするしかないんですけど、リスクが伴うじゃないですか。
そうですよね。
タイムロスもありますよね。そうです、は
い。なるべくタイヤカスを拾わないラインでスマートに抜いてもらうっていう。
どういうライン取ればいいんですか。
ーサーキットによって違うと思うんですね。やみくもにアウト側に寄ればいいってわけでもないですし。向こうが行きたいんだろうなってラインをこっちもロスなくしたいので、可能であればストレートに抜いてほしいんですけど、
わかります。一番ね、はい、ロスなく。
はい。でもくねくねした道は、ちょっと待ってって思って自分のラインを大事にします。
私ね、去年オートポリスは出なかったんですけど、YouTube でライブを見たときに、ラインにちょっとタイヤカスはあるけど、ライン以外全部タイヤカスだったのを見て、大変だろうなと思ったんですが、ああいう場合どうすればいいんですか？
24時間レースとか最後もとんでもない。
とんでもない。ストレートも全部あるし、ないところないみたいな。
そういう中でどうやったら速く走れるんですか？
なるべく自分のラインを大事にしたいので、変なところ避けすぎない。がっつり行っちゃうと、4人全部行っちゃったりするので、最小限収まるように、でもちゃんと相手のラインを残してあげるように、その辺を考えたり慣れたりする必要はちょっとありますね。
かなりこう神経も使いますね。
神経使いますね。ね、本当に。遠赤とか使っても、なかなか落ちなかったりするんですよ。タイヤカス一回ついちゃうと。
多分、この番組を見てくださってる方は、なんでタイヤカスの話ばっかりしてるんだろうなと思うんですが、私、3年前からスーパー耐久復帰してるんですが、1年目はラジアルタイヤだったから使えなかったんですよね、全然ね。2024年から BS のスリックタイヤになって、すごいグリップするんですが、すごいコーナリング速度を上げないと、自分のタイヤカスが積もり積もったり、さらに、他の人のタイヤカスがつくと、2、3秒落ちちゃいますよね。なので、私もスーパー耐久走る上で、まず自分の走りっていうよりも、タイヤカスがつかないっていうのが第一目標だったりするんですが、岩岡さんもそうなんですか？
もう、みんなそうだと思う、タイヤカスは。
もう、これはね、スーパー耐久に参戦したドライバーしかわからない話なんじゃないかなと思うんですよね。本当にタイヤカスやばいんですよ。
走ってる台数もね、かなりたくさんですしね。
で、ある程度の速度で自分も走らないと、タイヤの半分ぐらいが自分のタイヤカスで埋もれてしまうこととかあるんですよ。
そんなこともあるんですか？
意味わかんないでしょ？
ちょっと自分のタイヤカスでっていうのはね。
自分のタイヤカスが自分につかないように飛ばしながら走ることも必要なんですよ。
速度がある程度必要ということで飛ばすには。
それが難しいんですけど、どうやって走ればいいんですか？
タイヤってゴムじゃないですか。
はい。
摩擦でできてるんで、摩擦を増やさなきゃ熱って上がってこないんですよね。ゆっくり走っちゃうと、やっぱ摩擦も少なくて、熱もそんなに上がらないので、取れづらくなってしまうし、むしろ他のも拾ったら余計に取れなくなっちゃう。 逆に悪循環なのが、どれだけ頑張って走ろうと思っても、タイヤカスの中にタイヤじゃないですか。なんで、あったまんないですよね。
今度はね、温度の方も。
ガゴンガゴン音するんですよ。
タイヤカスいっぱいそう。ガゴンガゴンするんですか。
もうどうなるかしちゃう、どうなるかしちゃうんですよね。
なんか壊れたんじゃないですか。
そうそうそうそう。ちゃんと折れたかもみたいな。
私も 100% できるわけじゃないですけど、このタイヤがあって、カスがついたら、まずもうここによじって、もうグリグリグリって取らなきゃいけない。もうまあまあ、うわーって、取らなきゃいけないんですけど。
かなりつくとじゃもう厄介っていうことですね。
で、練習だといろんな車もいるので、自分だけじゃないので、なかなかできなかったりとか、遠赤とか使ってゴリゴリやると聞きますけど、なかなか難しかったりしますよね。
そんな状況の中ね、もちろんバトルもしてるんですもんね。
そうですね。はい。
やることいっぱいですね。
やることいっぱい
です。5クラスならではのテクニックとかってあるんですか？
ああ。
やっぱ抜かれ方ですよね。
抜かれ
方。大体どのぐらいで習得できるんですか？
私の場合は、サーキットのコースで見て、高校で抜かれた方が多分効率いいんだろうなってイメージしてます。
でも予測した通り来ないですよね。あと2、3台来る時とかありませんか？
あります。ウィンカー出して、私はこっちに行きますっていうのを、
意思表示を。
で、割と周りとコミュニケーション取りやすかったり。
上手だからですよ。
それで昔のエスタで出た時はすごい苦労したんで。
その時の経験も生かしながらっていうところなんですね。タイヤカスについて伺いましたけれど、タイヤマネジメントという部分では何か気をつけていることはありますか？
レースすんごい長いので、むやみやたら予選みたいにガンガンガンガン走っちゃうと、どんどんいいところもなくなるし、エアーツも上がってくるし、タイヤ垂れちゃうともうアンダーもオーバーも出て、大忙しだし自分の思うように走れなかったりするので、耐久レースの時は、なるべく縦を使って、横でガヤガヤしないように。
横でガヤガヤ。
フロントタイヤをハンドルで曲げないっていうか、荷重でちゃんと意識をして、正しい運転で忠実に走るってことを心がけてます。
ロードスターだとゼロカウンターで走ると一番向きが変わって速いとかあるんですか？FR だから。
そんなリアとか出しちゃうと、ロスになっちゃうと思うので、程よく程よくだと思います。
やっぱりパーティーレースの時の車両と S 帯のロードスターの車両全然違いますか？
ああ、
や
っぱ走られてた。初めて乗った時は、やっぱ足の動き方が全然違ったので。
同じロードスターでもやっぱり違うんですか？そうです
ね。S 帯の方はサスペンションとか変えても大丈夫なので、余計にサーキットで路面をつかめるように、しっかり、ロールもそんなに大きくなかったりとか。大きいロールでどこが潰れてっていうのを私は感じ取ってたので、はいはい、そこは最初怖かったです。動かせないみたいな。
そうですよね。今まで乗ってたのと違うってことですもんね。
動きがちっちゃいのでタイヤが潰れてるのかもわからなくて、どうなっていくのかがわからないってとこだったんですけど、パーティーレースの柔らかい足に無理やりスリックタイヤ当時のやつつけて走ってとか、もうそういうので慣れてって、スリックは怖くなくなりました。
やっぱりタイマーの努力が必要ってことですね、チャレンジ精神とね。
チームのおかげで。何かこうレースの中で印象に残っているレースとかはありますか、岩田選手。
スタイル予選で一番取れたっていうのはすごい嬉しくて。っていうのもありますし、あと山西浩二さんっているじゃないですか。
はい。
全然ドライバーさんですよね。
山西先生、先生なんですよ。
そうなんですか。
トレバーの亡くなった学校の。
そうですね。
当時からその走行実習とか見ててくれて、カートを見ててくださったんですけど、走ればどっか飛んでく人だったのに。もう初心者すぎて、常に速く走ろうと思ってどっか飛んでって、飛んでってみたいな。そんな問題児が、山西先生がロードスターで走ってる時期があって、その時にちゃんとついてできて、あの問題児がちゃんとついてきてますよ先生みたいな気持ちになったのはって考え深かったです。
それは山西選手もね、きっとね、考え深かったでしょうね。
気づいてるかな、
気づいてますよね、きっとね。
そうですか。本とかずっと出られてましたもんね。
そうですね。
一緒に走るようになってお話とかもされたんですか？
教えていたらおこがましいかもしれないですけど、よくしていただいてます。
今も交流があると。
そうですね。この前は、マリエちゃんに今度からジョークを教わるんだって言われました。どうしてって思ったけど、お茶目の方です。
さあ、それではですね、岩岡選手、いろいろとお話伺ってきましたけれど、最後になります。今後ですね、S 帯の ST5 クラスに参戦してみたいという方に向けてですね、アドバイス、そしてメッセージをいただけますでしょうか。
ST5 クラスは、パーティーレースから上がっていきたいなというか、割と初めのきっかけとしてやりやすいクラスだとは思うので、パーティーレースだったりとかで、しっかり腕を磨けば、絶対に楽しく速く走れるクラスだと思います。そして、経験できない24時間レースとかは、お祭りみたいな、いろんなレース出てる中でも特別な一戦だと思うので、ぜひそこで一緒に走れたらと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も素敵なお話を聞かせてくださいました。岩岡まりえ選手、そしてカズミッチ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
お相手は、ゆいかわあすかでした。それでは皆さん、また次の動画もお楽しみに。さよなら。 この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。